こんにちは、朝霧晴美です。これから私たちはあなたにあるプログラムを提供していきます。それがどういったものなのかをお話しする前に、まずこれから私がする話を聞いてください。できればこの話は目を閉じて聞いてください。ではいきます。あなたは今病院のベッドの上にいます。もうすぐあなたの命が終わろうとしています。病気の治療で長い間寝たきりの入院生活を送っていたあなたは、徐々に体力が衰えてきています。まだまだ働き盛りのあなたがこんな状態になるなんて、家族もあなた自身も思っても見ないことでした。あなたはベッドの上で入院前の生活を時々振り返ります。確かに社会人になって特に運動も行っているわけでもなく、健康診断でもコレステロール値が高いことや内臓脂肪が少し目立ってきていることで、食事や運動などの生活改善の指導は受けていた。でもそんなの自分の周りもたくさんいるし、自分自身体に支障が出ていたわけでもないから、特に生活を改善するようなことはしてこなかったけど、だからといってどうしてこんなことに、なんで自分だけが、とあなたはベッドの上で病室の天井を見ながら考えます。筋肉が痩せ衰えたあなたは、物を飲み込む力も徐々になくなり、食事も食べられなくなってきました。このままでは栄養を取ることができません。そのために今あなたの命が尽きようとしています。お医者さんがベッドの横であなたとあなたの家族に話をしています。このままでは栄養を取ることができなくなり、生きていくことができません。でもそれを解消する方法はあります。手術をしてお腹から直接胃に向かって穴を開け、そこから栄養を流し込むチューブをつける胃ろうという手術を行います。それを行えばまだ10年以上は生きられることができるし、そして病院ではなく自宅で生活を送ることもできるようになりますよ。手術を行えますか、どうしますか。あなたの家族は医者から胃ろうを作る手術を行うかどうかを迫られました。あなたに一日でも長く生きてもらいたいと思ったあなたの家族は、医者の提案に喜び、手術に承諾をするようにあなたに言います。手術を終え、あなたは再び体の中に栄養を入れることができ、命を取り留めます。そして退院して自宅での闘病生活が始まりました。まだ闘病中とはいえ、家の中にあなたが戻ったことで家族は喜び、家の中は明るい雰囲気を取り戻しました。自宅に戻ったあなたとともに、家族には新たに介護生活が始まります。胃ろうに栄養剤を注入することができるのは、家族もしくは医師、看護師など医療行為を行える職に就いている人のみで、デイケアなどのヘルパーは行うことができません。注入には約2時間かかり、朝、昼、夜と約6時間、家族の誰かはあなたにつきっきりです。胃ろうの提案を受けた時には、あなたが生きられるならぜひと手術を行うことを望んだけれど、これから10年以上この生活を続けていかなくてはいけないのかと、数ヶ月して介護に疲れた家族はふと考えます。あなたに栄養剤を注入する家族からも、少しずつ笑顔や会話がなくなってきたように見えます。本当にこれが家族にもあなたにとっても幸せなことなんだろうか、本当に良かったんだろうかと、あなたの家族は医者に問いかけます。でもそれについては医者は何も答えてはくれません。では目を開けてください。あなたは今の話を聞いてどう思いました？全く自分には関係のないことだと思いましたか？健康診断で医者に同じようなことを言われたことを思い出しましたか？それともあなたが胃ろうの手術を受けた時を想像して、介護している自分の家族の顔が思い浮かびましたか？そんな大変な介護をしなければいけないことを医者はちゃんと説明したんだろうか？なんで家族は手術を承諾したんだろう？もし自分だったらどうだろう？こんなこと現実にはありえない、いろんなことが思い浮かびませんか？でもこの話はあなたにとってもありえない話ではありません。この話にはあえて具体的な病名も出していません。それはどんな病気からでもこの状態になり得る話だからです。胃ろうという言葉には馴染みがないかもしれませんが、人の延命行為には呼吸、透析、栄養の3種類があります。呼吸は人工呼吸、透析は人工透析、体の毒素を機械で外に出す行為です。胃ろうは栄養に該当します。透析患者は国内に約30万人、胃ろうはすでに40万人が行っていると言われています。今は いろいろ話でしたが、他の手術でも、手術ではなくて治療でも同じようなことが起こっています。自分の意思がちゃんとあれば、そんな後から大変な思いをする手術や治療はやらない、断る、それで死んでもいいと思うかもしれません。でも実際には手術の前にそんな後々のことを細かくきちんと説明する医者ばかりではありません。さっきまでの話で言えば、患者が食べられなくなってきたとき、医者は胃ろうなどで栄養を取る手段を提案します。これは手段があるのに進めなかったら逆に訴えられる可能性があるからです。治療でも同じです。あなたにとって良い方法か悪い方法かは別として、こういう治療法があると提案してきます。それに医者にとっては今この状態を改善することが優先事項だからです。先のことは医者にとってみればその時にまた処置をすればいい話です。家族や本人にとっての負担は、医者にとっては治療とは何の関係もないことです。そのために手術の後、結果的に本人や家族にとっていい選択だったかどうかわからないまま手術や治療が行われるケースがとても多いんです。どうするのか選択を迫られた家族は、このままではあなたが死んでしまうかもと思えば慌てて手術を決めるでしょうし、あなた自身が選択する立場だったとしても、この手術をすれば10年以上は大丈夫ですよ、あとは家でもチューブから栄養が取ることができますから退院できますと言われたらどうですか。手術を承諾すると思いませんか。その後にどんどん回復して元気になった自分の姿を想像しませんか。その後がどんなに大変かをいろいろ考えて質問するより、今命が救われる方を、この状態から解放される方を優先すると思いませんか。個人的な話になりますが、私の主人の話をします。彼は数ヶ月前心臓の手術を受けました。心臓の弁という蓋のような部分と大動脈を人工のものに変える手術です。本人には痛みや苦しさなど何の症状が出ているわけでもなく、運動も毎日行っていました。でも医者からは、今日明日にでも血管が破裂してもおかしくない状態です、破裂したら確実に命を落とします、すぐに手術の日を決めましょう、そう言われました。不安そうな彼の顔を見た医者から、大丈夫ですよ、ここでは毎日同じような手術が行われてますからと言われ、手術を承諾しました。手術はうまくいき退院しましたが、手術で命と引き換えに新たに失ったものがあります。それは生まれた時から人に備わっている素晴らしい機能です。人の体は本来体の中には存在しない人工の血管などが体内に入ると、体の中にあってはいけないものと考えます。血液中に含まれる物質が人工の血管や心臓の弁を壊そうと攻撃し始めます。例えば怪我をしても、傷口のところはだんだん血液が傷口を覆い隠すように固まってきますよね。それは体から出血するのを固まることで防いだり、ばい菌を傷口の部分で殺し、それ以上体の中に入らないようにする、人間が持っている素晴らしい機能です。でも彼の場合にはその機能が自分自身に攻撃を仕掛けてきます。彼はその素晴らしい機能を殺す薬を一生飲み続けなければならなくなりました。そのため、いろいろな菌が体の中に入るリスクも負うことになります。怪我をすれば血が止まりません。歯の治療一つとっても慎重に行うことになります。薬が効きすぎれば鼻血や皮膚など体からの出血が始まります。薬の効果をなくさないため、何十種類の食べ物にも制限がかけられました。血管が破裂するかもしれないという恐怖から解放されたはずなのに、新たな恐怖を持って生きることになりました。でもその時にはこれで命が救われるなら、死ななくて済むならと手術を行うことを決めたんです。後の生活の大変さや新たな恐怖などはその時には全く考えもしなかったのも事実です。正直に言います。彼は私の指導のもと、これから私たちがあなたに提供しようとしているプログラムを行っていました。もともと心臓が悪いことは分かっていたので、私のメンターからの指導も受け、体全体とさらに心臓と血管の機能を上げるトレーニングも行っていました。彼も今までにない体調の良さを実感し、かかりつけの医者から手術を勧められても、それから数年間承諾をすることはありませんでした。かかりつけ医はなかなか手術に踏み切らない彼に対して、一度大学病院に詳しい検査をしに行くようにと言いました。彼は今の自分の体調だったら大学病院で検査をすれば良くなっていることがわかるはずと思ったそうです。でもそこで言われた言葉は、先ほどお話しした今日明日にでも破裂して死んでもおかしくないです。 検査のデータを見た医者にとってはそう判断することだったのかもしれません。初めて会った医者が判断する材料は血管の太さ現在何センチ、通常の何倍という数字でしかないのですから。心臓のために普段から行っているトレーニングの効果は数字では現れていない効果があったとしても、それは医者にとっては学校の勉強では教わっていないことですよね。人は恐怖を目の当たりにしたら冷静な判断は難しいと思います。手術は行わないと思っていた彼もやはり死という言葉の前では何も考えられなかったそうです。私が言いたいのは、あなた自身もこういう状況に置かれる可能性はあるし、置かれてからでは遅いということです。その場でこれから先の生活や本当にその手術や治療が必要なのかを冷静に考えることは困難だと分かってください。実際手術を行った医者から、手術中彼の血管を見てその綺麗さに驚いたと、手術の後麻酔から覚めて彼は言われたそうです。これは日本のある生物学者の言葉です。ピアノをいくら分解してみたところで音楽の美しさは分かりはしない。音楽を奏でる演奏者の意識や頭脳を研究しなければ。彼は人の体をピアノに例えてこう言いました。ピアノを分解して構造が分かっても、そこからなぜそんな音色が出るのかは分かりませんよね。演奏者によっても全く違う音色が出ます。木や金具の部品の集まりでできたピアノが出す音が、演奏者によっては涙が出るようなメロディーだったりしますよね。それはピアノが持っている機能よりも、そのピアノを動かす演奏者の意思が奇跡のようなメロディーを生み出すということです。演奏者が優れていて、そのピアノの癖や個性をよく理解していれば、鍵盤が一つや二つ壊れていても美しい音色を出すことは可能です。でもその演奏者がどんな優れた技術を持っているのか、壊れた鍵盤を使わなくてもそれを補える技術を持っているかを知らなければ、そのピアノでは演奏することができないと決めつけてしまいませんか。人の体も同じです。臓器の色や形や位置などは図解や模型でわかります。科学が進んでその構造や働きもどんどん明らかになってきました。でもそれでもまだまだ解明できない未知の部分の方が多いのが事実です。たとえ体の一部に欠けている部分があったとしても、体の持ち主の意識次第ではそれを補える働きができているかもしれませんよね。それは検査のデータという数字には現れないことかもしれないですよね。壊れたピアノだから部品を取り替えないと演奏は無理と決めつけるのは、演奏者を知らないから出る言葉です。今は医者に頼りすぎている人が多くいます。自分の体のことをよく理解しないで医者任せにしていませんか。病院に行けば何とかなるだろう、お医者さんなんだから何とかしてくれるだろう、自分にとって一番いい方法を提案してくれる、素晴らしい治療をしてくれるに違いない、そう思ってませんか。そして医者の治療や出される薬に疑問を持つこともほとんどありませんよね。医者の前に座った時点でほとんどの人は医者の思い通りに動く操り人形のようになります。思い出してください、具合が悪くて病院にいた時を。医者の診断結果に対してあれこれ疑問をぶつけたり、それは違うと思うなど意見を言ったことはありますか。出された薬に対してこんな副作用があるなら飲めないと言えたことはありますか。私は今まで医者の診断や薬に対して意見や文句を言って帰ってきたという人は聞いたことがありません。大体の人が医者の前では借りてきた猫のようにおとなしくなって言うことを聞いているようです。でもお医者さんは神様ではありません。今症状に現れている病気の治療をすることが仕事ですから、治療や手術の後の家族の生活やその人の将来までを考えてくれているわけではありません。お金儲けのために必要のない手術を行ったり、これでもかと薬を出す医者もいます。大きな病院では手術の件数が増えれば患者さんが増えるので、そのために手術を行いたがっているところもあります。病院の知名度を上げるために手術の数を競ってます。勘違いしないでください。私は病院が悪い、お医者さんが悪いと言っているわけではありません。もし交通事故など一刻を争う時などはやはり病院に行くし、医者にも頼ると思います。主人と同じ状況に置かれたら私も手術をするかもしれません。全てが悪い医者ばかりというわけではありません。中には本当に親身になって患者さんを痛みから解放してあげたい、何とかしてあげたいと思って接してくれているお医者さんもいるはずです。でももう一度言いますが、医者というのは職業なんです。私たちがビジネスでお金を得るのと同じく、 報酬を得る仕事で行っていることなんだということを理解してください。医療や科学の分野もどんどん進化しています。それはもちろん素晴らしいことだと思います。でも同時に安易に手術や最先端の治療や薬も医者からは提供されます。その後にあなたの体への副作用だけでなく、生活が変わることや、あなただけではなく家族の時間を奪うことや、あなたの大切な人たちから笑顔を奪うという副作用がついてくることを知っておいてください。最終的にあなたの心や家族の心や生活に新たに出た副作用には医者から出せる薬はないんです。私たちは病気になれば病院に行けば何とかしてくれると安易にお医者さんに頼ってしまうような考えをあなたにはもう捨ててもらいたいんです。ではどうしたらいいのか。それを解決するために、その思いから私たちはこのプログラムをあなたに提供していくことにしました。このプログラムは自分の体は自分自身で責任を持つことを目的としています。病気になっても病院には行かないというものではなく、病気そのものにならない体を作るといったものです。病気を治すためのものでもありません。でも結果としてあなたが今抱えている体の問題が解決すると私たちは信じています。私たちはメンターにずっと同じことを言われてきました。それは病気は一つしかないということです。私たちは自分は何の持病を持っているとか、人が体の具合が悪いといえば何の病気じゃないかなど病名を特定したがりますよね。病院でも病名がはっきりしないと不安になったりしませんか。しかしメンターは、病名はあくまでも現れた症状についた名前であって、医者は今現れている症状を見えなくするのが仕事であって、病気を根本から治しているわけではないと言っています。だから一時的に良くなったと思っても何度もぶり返したり、現れている症状を見えなくする薬による副作用でまた別の症状が出て新しい病名と薬をもらうことになる。その繰り返しでどんどん自分の体を蝕んでいることに気づいてない人が多いと言っています。あなたはバタフライエフェクトという言葉を聞いたことがありますか。バタフライ効果とも言いますが、テキサスで起こった竜巻はブラジルで蝶が羽ばたいたことによるという説です。ブラジルにいる1羽の蝶々のパタパタという小さい羽ばたきが周りの空気をどんどんどんどんどんどん巻き込んで、やがてはテキサスの方で大きな竜巻を生む。通常では無視できると思われるような小さなことが、やがては無視できない大きなものとなる現象のことを言います。このことは体の中でも起こっています。病名がつくような症状となって現れた病気は、もともとはほんの些細なことの積み重ねで起こっているものがほとんどです。例えば毎日食べている食事の中の化学物質の蓄積かもしれません。仕事場でのストレスかもしれません。連日の寝不足かもしれません。空気の悪い環境で生活をしていたことかもしれません。水分の不足かもしれません。もしくはそれらの些細なことが体の中で複雑に絡み合って起こったことかもしれません。それによって体の一部の機能が低下すると、空気中にいるウイルスなどの病原菌や、体の中でおとなしくしていたはずの菌は体の弱いところを壊そうと集中攻撃してきます。その結果が皮膚だったり頭だったり内臓だったりと、症状として体に現れて病名がつく病気になります。例えば風邪をひいたとします。その風邪も最初は本当に些細なことから引きます。前の晩 YouTube を見すぎての寝不足が原因です。前の晩にちゃんと夜寝て疲れを取っておけば、風邪のウイルスが体内に入っても何も問題はなかったはず。睡眠不足で体力が落ちて、こいつ今弱っているな、しめしめとウイルスが暴れ出します。熱が出て辛いので医者に行きます。医者から処方された風邪薬を飲んだら、眠くなって仕事や運転に支障が出たり、口内炎が出たり副作用が出ました。口内炎が痛くて食事が取れないので、また薬をもらいに行きます。今度はその薬で胃がやられたようです。そうやって新しい病気や症状がどんどん増えていきます。副作用は今すぐには出ないかもしれません。薬によって弱ってしまった臓器が悲鳴を上げるのは1年後かもしれません。その時にはすでに手術や入院が必要な症状が出ていることもあるんです。そこまで来たら、まさか原因は1年前の寝不足だったなんてあなたも医者も考えませんよね。入院中、あの時 YouTube さえ見なかったらなんて絶対に気づくはずないと思いませんか。でもこういうことは実際には起こっているんです。 大きな病気になればなるほど見えている病気を治すことだけに目が向きがちになりますが、薬や治療で症状が見えなくなると治ったと安心します。でも病気の根っこの部分は残ったりしています。逆に病気の根っこの部分を取ってしまえば、目に見えている症状も次第に消えていくことがあります。それは本当に日常の些細なこと、例えば食事の取り方だったり運動だったりで症状がなくなること、病気の根っこは這わせないことがたくさんあるんだということを知ってください。何をどんな食べ方をすればいいのか、どういう運動の仕方をすればいいのか、それもこのプログラムの中で全てお伝えしていきます。でも今の世の中で本当に体のいいものだけを食べる、体にいいことだけを行うということは難しいと思います。例えば食品でも添加物を入っていないものを見つける方が難しいし、体を鍛えるために外に出れば排気ガスなど空気中にも体を壊していく要素が山のようにあります。どんなに気をつけていても必ず体の中には入ってきてしまいます。でも安心してください。私たちはあなたにそういった体にとって毒になるもの、有害なもの、病気のもとを引き起こすものを体から引き離して排除する方法もお話ししていきます。プログラムの中で具体的にどんなことを行うのかを一つお話しします。一つにはハーブで体の中を洗うということを行います。ハーブを使って体の中の臓器を一つ一つ洗浄していきます。汚れと毒素を体の外に洗い流す作業です。ハーブと聞くとハーブティーとかアロマとかリラクゼーションのために使われる草花と想像する人もいるかもしれません。ヨーロッパでは薬草や料理のスパイスとして使われています。日本でも和漢といって漢方薬として使われる野草もたくさんあります。日本でもヨーロッパでも何百年何千年も前から病気や怪我の治療にも使われてきました。まだまだハーブには未知の部分が多いと言われています。ハーブの効能や効果を疑問視する医者や研究者もたくさんいます。それとは逆に癌など病気の治療薬としてすでに医者から処方される薬に含まれているハーブもあります。私たちがあなたにお伝えしていくことは何も今までにないような画期的で新しいことではありません。ずっと昔からインディアンや中世のヨーロッパの人たちから今に至るまで古くから受け継がれてきたやり方で体の中を洗う方法を今度は私たちからあなたにも受け継いでもらいます。すでにそういったハーブのサプリメントを飲んでいるという人も多くいます。ただ知っておいてください。一般に市販されているハーブは効果のないものがあることも事実です。私たちはメンターから教わったハーブをいろいろなところから集めて試しました。日本だけではなく海外のハーブサプリや乾燥ハーブなどを取り寄せて試してもみました。自分の足で栽培しているところ、生えているところを探して刈り取って試したものもあります。悲しいことに市販のサプリメントの中には全く効果の実感できないものもあります。数年前ですがコエンザイム Q10 という成分が注目を浴び、いろいろなメーカーからサプリメントが販売されました。ある研究機関が無作為に数十社のコエンザイム Q10 サプリの成分量を測ったところ、全くその成分が含まれていないサプリが1社、表示してある成分量の何分の1、何十分の1しか入っていないものが数十社、本当に表示通りの量が含まれているのはたった1社という結果を発表した記事がありました。残念ながらメーカーは伏せてありましたが、その記事にメーカー名が載っていたら私はここで必ず暴露しているし、当時ブログがあったら絶対に書いているはずです。そのぐらい私にはムカムカすることでした。そのサプリを取る人の中には健康を害していてすがる思いでサプリを買って飲んでる人もいるかもしれませんよね。今私たちはハーブサプリを自分たちで作っていて、ごく親しい人たちにも譲っています。だからそれを欲しいと言って飲んでいる人たちの健康状態も体の悩みもその深刻さも知っています。飲んでもらっている人には本当に少しでも今の症状を改善してほしいと思って渡しています。でも悪質の販売業者はそんな事情などは関係ありません。売れれば豪が効く前が構わないという悪質な業者の姿勢には本当に腹が立っています。今回私たちが購入したサプリにも同じようにほとんど成分が含まれていないものがあったかもしれません。ただ成分量を調べるには莫大に費用がかかりますから、私たちはそこまでは行っていません。ではどんなサプリが良かったかというと、 いろいろ試した結果として一番効果のあったものはやはり、農薬を使わず育てたハーブを一つ一つを取り寄せたり集めたりして自分たちの手で調合した手作りのハーブサプリでした。余分なものを全く含んでいない、化学成分で溶かしたり固めたりしていないハーブは体にとっても負担がなく効果を発揮するものだと私たちは確信しました。プログラムの中ではどんなハーブで体の中を洗うのか、その方法からそういった本当に効果のあるハーブを手に入れる方法もお伝えしていきます。最後に今日本で問題になっている放射能汚染の話をします。あなたはニュースや新聞を読んで今すぐに健康に問題があるわけではないと言っているし、自分は大丈夫、関係がないと思っていますか？25年前チェルノブイリで今回と同じレベル7という原発事故が起きました。今からする話は日本から甲状腺専門医としてチェルノブイリに駆けつけた日本人医師の話です。チェルノブイリでは事故後5年目から子どもの甲状腺がんが増え始め、事故後10年後にはピークを迎えました。子どものがんだけではなく数多くの大人にも事故後10年経ってからいろんな病気や症状が出てきました。でも放射線との関係はやはりというか認められてはいません。当時10歳前後だった子どもが結婚して出産するときにも、妊婦さんの早産や胎児の発育不全、未熟児の出産率がぐんぐん増えてきて、それは今現在もまだ続いているそうです。現在も原発から100キロ近く離れた地域に住む子どもたちは免疫機能に影響を起こして風邪をひきやすく、体力や抵抗力が低下しています。疲れやすく意欲がないので学校でも40分という授業が受けられず、授業時間を20分に短縮しているそうです。私は最初その話を聞いた時に想像ができませんでした。疲れを知らないんじゃないかと思うぐらい遊びに夢中になったり、好奇心が旺盛でいろんなことに興味を持ったりするからもう危なっかしくってっていうのが子供を持っている一般的な親の共通の会話じゃありませんか？想像できますか？時間も忘れて遊ぶような気力もなく、あれなんだろう、これなんだろうと知りたがるような好奇心もなく、あれやってみたい、これやってみたいと目を輝かすような意欲もない、仕事に疲れ切ったサラリーマンのような子供たちを、原発事故のあった当時の親たちは子供のがんに対して再発や転移の可能性があるのか、出産ができるのかどうか、手術の跡が消せるのかどうか、不安や疑問をその医師に尋ねた後、あの時外で遊ばせてなかったら、あの時汚染された食べ物を食べさせていなかったら、自分ががんにさせてしまった、自分がこの子の人生をめちゃくちゃにしてしまった、どの親も泣いて、どの親も自分を責めていたそうです。10年後の日本でこれと同じようなことが起こるかどうかは分かりません。私もあなたの不安を煽るつもりはありません。あってほしくないと私自身心から思っています。でももし私に幼い子供がいれば、チェルノブイリの親たちと同じ思いもしたくないですし、子供でも同じ思いはさせたくありません。10年後にがんや手術の宣告を受けるために医者の前に子供と一緒に座る自分であってほしくはありません。発病してからではなく、今からできる限りのことはしておこうと思うはずです。そのためだったら子供を騙してでも怒ってでも体のためになることをするし、させます。あなたがもし私と同じ思いでいるなら、私はあなたにメンターから学んだ知識をすべてお教えします。私たちはメンターから学んだことを自分たちのものだけにしておこうとはこれっぽっちも思ってません。知っていることはすべてを隠さず提供していくつもりです。このプログラムによってあなた自身やあなたの家族やあなたの大切にしている身近な人たちをあなたの手で守ってもらいたいと真剣に思っています。この知識を知っていくことで、あなたのこれからの生活もあなたを取り巻く環境も良い方向に通っていくと私たちは信じています。ではこれからこのブログの中でもメンターから伝授された自分の体を自分で守るための話を次々に公開していきますので、楽しみにしていてください。